シエツ会員の方に毎月15日にお送りしています。
さあ、それではこの番組ではアイアイと新実在論に関してクベルアカデミー主任研究員の堤久美子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、新年創作の会のテーマ、はい、半数反復、はい、そして4文字を創作しましょうということで、はい、今まさにその会員の方はですね、はい、真っ只中にいらっしゃるかと思います。
嬉しいですね。
はい、はい、まあ、新年創作の会では、まあ、皆さんに分かりやすくね、はい、久美子さんはお話になってますけれども、はい、さらに実在論的にとか、あのテーマをお話しいただくことって可能なんですか？
24日の時かな、はい、平山さんがゲストでいらっしゃった時に、まあ、彼も量子論に関してすごく詳しくご存知なので、うん、私の話を場として掴むんでくださるんですよね、はい、ですから場の量子論っていうのがありましてね、うん、その次元の話ができたと思っています。平山さんのトークは、はい、
うんうん、
だから新実在論の一番メインテーマとしてずっと話してきています意味の場ですよね。そうするとその意味の場の場が量子論の場になって次元になって、次元っていうか次元から情報を引っ張ってくるっていう目に見えない世界へのアクセスを可能にしてる、うん、それがその新実在論と今回の半数反復に関しては次元っていう言葉でリンクできるんじゃないかと思っております。
うん、はい、はい、量子論というのは、はい、その量子というのが、はい、世の中も量子でできていて、はい、でそれが、はい、いわゆるこう場を作るということを意図すると、はい、その量子がその場を作るというふうに私は受け止めてるんですけども、はいはい、それは久美子さんがおっしゃる、はい、自分がいわゆる創作して、はい、意図的にそうするというふうな場を作れば、はいはい、そういう場ができる、うん、ということとイコールだ、
うんうん、量子論とイコールのにしてしまうとですね、専門家に怒られてしまうと思うので、はい、なかなかなんですが、うん、やっぱり素粒子という、はい、一番小さい言ってみれば分子の構造が発表された時点で、うん、その目に見えないというのが、まあ、通常当たり前の世界になってきていると思うんですよね。うんうん、それでプラスひも理論っていうのがありまして、結局そのひもが場の量子論においてはそのぶつからないんですよね、物事がぶつからないってすごいごめんなさい目に見えないところでぶつからない、
はい、
だからその本当に調和と愛と調和の調和調和の安定の年なんですよ、うん、4は今年特に、
うんうんうん、
だから相当なエネルギーで私たちは世界平和の愛と調和を願いとして生きていかないと不調和として、うん、ウイルスみたいなのが発生してるんじゃないかなと思うので、
はい、
ますます人間の調和が求められる意味の場を創作しなければならないのではないかなというふうに思っています、
はい、ちょっと話が戻るんですが、はい、そのひも理論に関しては私はちょっとあまり知らないんですけれども、はいはい、見えない空間、見えないところでは、はい、その素粒子がぶつからない、
はいはい、
つまり私たちがそれぞれいろんな思いを持ったり、はい、いろんな場を作ったりして、うん、ごっちゃごちゃになってるかのように思っちゃうんですが、うんうんうん、それがぶつかることがないと、
う
ん、ない、
そうですそうです、
はい、
で超弦理論かな、正確に言うと、
なるほど、
超越の弦の弦、はい、楽器の弦、
あ、そっちの弦、
うん、
なるほど、うん、で紐とつながるんですね、
紐理論、
うん、
9次元か11次元かなんかの話、うんうん、次元で言えば、
はいはいはい、でその次元というところになるっていうふうにおっしゃったんですね、はい、うん、はあ、でそのまあいろいろ 一人一人がそれぞれの場を作っても、はい、うん、そのぶつかることがない、うん、でイコール安定だというふうにおっしゃいました、うんうん、でそれが今年の数字でもあると。
そうです、そうです、そうです。う
まあ、その4に関しては、うん、新年創作の会でしっかりとお話をね、うん、されていたので、はい、皆さんなるほどなと思い出されていると思いますけれども、
はい、
じゃあ、今年に関して言うと、はい、まあ、それぞれがいろんなことを、うん、半数反復なんとかっていうテーマから創作して場を作られると思うんですが、うんうんうん、その場を作るという意味で、うん、まあ、ぶつからないってことはあるんでしょうけども、うんうん、安定ということを意図した方がいいんでしょうか。
四角ですからね、四は、
うん、はい、
その四角であること自体も安定なので、
ははは、
だから四をもう言葉として創作した時点で安定するんですよね。
なるほど、
うん、
はい、
だからわざわざ安定とか安心とか安全とか入れなくても、
うん、
4文字の時点で安定するので、
うん、もうすでに久美子さんのテーマでそれは創作されている、はい、ということですね。
そうですね、はい、だから何でも自由に創作してみて、うん、それこそなんていうのかな、やっぱり生き生きできるやりがいのあるテーマにした方が面白いですよね、
うん、そうですよね、はい、その今から未来に向かって私たちがその創作していくわけですから、うんうん、はい、なんかちょっとネガティブなものとかちょっと苦しいものっていうよりは前向きに進めるようなものにした方がいいと、う
ん
う
ん
う
ん、全く言ってるだけでまあ楽しくなるとか言ってるだけでやる気になるとか、
ははは、
そういうものの方がちょっと頑張ればできるとかね、そういうこう、うん、追憶しなくていいと思うんですよやっぱりできないじゃないとかいう、
あ、そういう、そうです、
はい、の言葉を使いがちながらね、
はい、
はい、あ、いけないいけないとか言いながらやるといいと思いますよ
なるほど、
はい、
まあそのいけないいけないって言いながらもちょっと笑いながら軽い感じで、
うん、そうそうそうそう、楽しんだ方がいいんですよはいはい、
まあでもね、その哲学とか、うん、あの真実在論とか次元とかっていう言葉が出てくると、はいはい、
うん、
もうあちょっと難しいなってこうね構えてしまうんですが、
うん、
でもそういう、はい、あの哲学のをもとに、まあ、今年のテーマも久美子さんが創作されているのであれば、うんうん、私たちはそこまで深く考えなくてもいいのかなと、
は
い
は
い、
うん、そうそう、その、うん、深く考えたい人はねもちろん考えたらいいと思いますけど、
うん、
やっぱりやらないとね、味わわないと、行動しないと、
はい、
結果はついてこないので、うん、やっぱり繰り返し繰り返しですね、地道に、うん、もう地道にやっていただく、表を使って、手帳を使って、
そうですね、
はい、
もうそれはもう毎年のようにね、久美子さんはおっしゃってますけれども、
うん、
そっか、確かにその半数反復していくにはそんな苦しいことは、はい、まあ、あのプログラムに入れないで、
うん、
でとにかく動けるもの、
うん、
まずやれるものからスタートして、うん、でそれがクリアになったらまたちょっと、
うん、
あの自分でステージアップして作ったらいいっていうことなんですか。
そうですよ ね、 あのね、具体的に取り組んでることをいかに継続できるかだと思うので、
はい、
何でもそうだと思います。継続
具体的に取り組んでること、
はい、
はい、
あのね、私はもう韓国語をずっと勉強してるんですけど、うん、進歩があると思えないんですよね、
うん、
だけなんですが、
はい、
そして嫌になるんですよね、
はい、
あの毎日毎日ですから、うん、だけどやらないとちょっと気持ち悪くなってきておりますので、最近はやるんですよ、
はい、
そうするとそのどうやってこれを継続をほら測れるかなと思って、
うん、
前は目標があったのでね、コロナの前は、
韓国行くってね、
行って、はい、あのアンクアンボク先生とお話しするとか、はい、少しでもキム社長の言葉を理解するとか、うん、ジンさんっていう通訳の人と日本語も話せますから韓国語でおしゃべりするとか、うん、もうめちゃくちゃこうあったわけですよ、はい、それが断たれた今、うん、何を目標にこれやってんのって。もちろん行きますよ、
はい、
まあ、でもいつかは
そこで今年は韓国語はいいかなとは思われなかったんですね。
思わなかったですよね。てかここまでやったんだからもうちょっと頑張ろうと思うじゃないですか、
はい、
なので、うん、今はなのでしあのシン・スンフンの I believe という歌詞を1行ずつ増やして韓国語でかけて歌えるようになるみたいな、
あ
そんなことをやってますよ。
でもなんか楽しそうですよ今久美子さんお話になってる時。
やれた時はね、だから次の行に行けた時はね行けないの、なかなか。そして意味が分かんないから、
うんうんうん、
それは分かるのもありますよ、うん、だけど分かんないけどまず韓国語から入ってるので、
ああそういうことなんですね。
そうだからキュデゴギョってオプチマンっていうのが書けるようになる、なる必要があるんですよ、うん、アルギエとかね、こうもう日本語と違うから全然。
まあ、でもね皆さんは韓国語じゃなくてもなんかちょっとこうやりたいとかっていうことがある場合はまあちょっと嫌だけども、でもやらないと気持ち悪くなるぐらいまでに持ってったら締めたものだっていう、
そう習慣になればね、
うん、ですよね、
うん、
まさに習慣にするために私たちはいろいろやってるんでしょうか。
うん、そう身につくってそういうことですからね。
あもうまさに半数反復だなって本当に思いますね。
本当に半数反復、
わかりました、
はい、そうすると、うん、他のことが意外と簡単にできる、
うん、
そのあこれ今日15分やんなきゃってなる時間よりも、うん、こうなんていうの楽に楽しくできる
他のことがっていうと例えば
洗濯とか洗い物とか
ああもう韓国語15分やった
と思うと5分で終わる洗い物とかめっちゃ早く終わるみたいな風呂掃除とか、
うん、あなるほど、そういう風に捉えると面白いですよね、う
ん、やれることが増えてく。もともとあんまりやれない人だったのでね。
あそうだったんですね、
うん、
あじゃあ言ってみたらごめんなさいね、久美子さんは洗い物とか洗濯がものすごく
いや嫌い、
うん、嫌いでやるのが嫌でって思ってたものが、
うん、楽そっちの方が、
あでそれをあのいわゆるこうテーマに組み込まれてはいないんですよね。
何をですか。
半数反復洗濯とか、
あそうは入れてない、
入れてないけど、うんうん、でもなんかこう一石二鳥みたいな感じで
さ、そうなの
できちゃったっていう、
できちゃったっていうか嫌じゃない、
嫌じゃない、
嫌じゃないっていうのすごいね、
すごいですね、
うん、だから小説読むのも楽しいし、
はい、
韓国語やるんだ
あでもあの皆さんこれいいかもしれないですよ、
ね、本当にそうだよ、
うん、いやこんなテーマ作っちゃって結構大変だけどもって思ってる方は、うん、あちょっと待てよと、それ以外に結構楽しくやってることあるじゃんっていうふうに目を向けるといろいろできてることが増えますよね。
そう増える次元がねあるのよ、
はい、
本当に、
はい、
ある瞬間のあの、うん、表面張力が漏れ出した時にもう次の、
うん、ポタポタポタポタ水が落ちていて、そうそうそう、表面張力で溢れる瞬間、
そう、それで初めて目に見えるからね。
じゃあそこ溢れるまでは見えない、
溜まってるのは見えないから、
あ
溢れるまでやんなきゃ。
そういうことですか。
そう、あ半数半復ってそういうこと、
はいはい、じゃあもうやってわって分かるまでやらないといけないってことが分かれば、うんまあ、ちょっとこう目標ができたっていうことにもなりますよね、う
ん、全く目標クリアするとね次やる気になるじゃないですかね、
うん、はい、はい、 わあ、ちょっといろんな方面からその反数反復の見方が分かったような気がします、はい、
でも基本的に絶対アスリートの方も何かで成功している人は絶対同じこと言うと思いますよ。継続って絶対言うと思いますよ。
そうかもしれないですよね、
うん、これしかやってないとか絶対言うと思いますよ、はい、なんか特別なことをやってると思えません。だから
なるほど、
走り込みとか、
うんうんうん、まあ、意外と当たり前のことだなって、まあ、その世界にとっては
四股踏むとか、
はい、
あれやんないと絶対優勝できないと思うとか、
うーん、
何も特別なことやってません、毎日四股何分踏んでますだと思いますよ。
うーん、いやー、そういう意味ではちょっと地道なというか、
まあ、地味
でも地味だからこそさっき久美子さんがおっしゃった、あ、他に目線向けるとちょっと楽しいことがあるっていう風にするとやりやすいでしょうし、
うん、
皆さん今日の久美子さんの話を参考にいろんなことを反数反復、
う
ん、
そうなの、うん、反数反復してるとね、自分で自分に満足できる、本当反数反復満足だと思います。
あ、そこも4文字ですね、すっごい、
全く満足する今日もやれたとか
はあ、
絶対人からの評価じゃないから、満足は
自分だから、
そう、自分が自分に約束したことをやることだから。
いや、ちょっと今日もまたいろいろとね、深い話が、言葉はとってもね分かりやすくでしたけれども、じっくり聞いていただくと、
はい、
すっごい深い話だったと思います。
本当頑張りましょう皆さん、
はい、
私も毎日毎日直面してます、
はい
はい、
そして反復、
反数反復満足、
はい、
満足とかいうコマーシャルを思い出しちゃった。
なんか
ありますよね、そんなの、
はい、ありましたけど、まあそれぐらいちょっとリズミカルに
そうですそうです、
はい、SQPQ で踊っていらっしゃいましたけれども、
本当です、あんな感じじゃないと、
あんな感じでね、はい、反復していきましょう、うん、
はい、
はい、ということで、
大丈夫ですかね、この話でね、
いやいや、でもこういう方が私は分かりやすいです
そうなんだありがとうございます。
皆さんどうでしょうか、感想などお送りいただければありがたいです、
はい、ありがとうございました、
はい、ということで堤久美子さんでした、
はい、ゆきさんありがとうございました。